聖書2箇所朗読いたします。はじめに旧約聖書創世記第22章の一節以下を朗読いたします。これらのことの後、後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早く、アブラハムはロバに鞍を置き、捧げ物に用いる薪を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かって行った。三日目になって、アブラハムが目を凝らすと、遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って礼拝をして、また戻ってくる。アブラハムは、焼き尽くす捧げ物に用いる薪を取って息子イサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。二人は一緒に歩いて行った。イサクは父アブラハムに、私のお父さんと呼びかけた。彼がここにいる私の子よと答えると、イサクは言った。火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。二人は一緒に歩いて行った。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、薪を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、天から主の御使いがアブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると、御使いは言った。その手に、その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたは神を恐れるものであることが今わかったからだ。あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見ました。すると後ろの木の茂みに一匹のお羊が角を取られていた。アブラハムは行ってそのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。今一箇所は新約聖書のコリントの信徒の手紙2、4章16節とありますが、14節からお読みいたします。新約聖書329ページ下の段でございます。14節以下、主イエスを復活させた神がイエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に庭に立たせてくださると私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期するようになるためです。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い患難は、比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって 建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない、天にある永遠の住処です。私たちは天から与えられる住処を上に行きたいと切に願って、この地上の幕屋にあって苦しみもだえています。それを脱いでも私たちは裸のままではおりません。この幕屋に住む私たちは重荷を負ってうめいておりますが、それは地上の住処を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものは命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住処を上に来たいからです。私たちをこのようになるのにふさわしいものとしてくださったのは神です。神はその保証として霊を与えてくださったのです。それで私たちはいつも心強いのですが、体を住処としている限り死から離れていることも知っています。目に見えるものによらず信仰によって歩んでいるからです。私たちは心強い、そして体を離れて主のもとに住むことをむしろ望んでいます。だから体を住処としていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住処としていたときに行ったことに応じて報いを受けねばならないからです。お祈りします。万物を創造しすべを治めておられる主イエスキリストの父なる神様、あなたの豊かな御恵みと御守りのうちに日々過ごすことをさせてくださり、ここに礼拝を捧える機会が再び巡ってきた日を心から感謝申し上げます。晩秋のこの麗しい聖日に、あなたの御前をしたい集ってまいりました私たちを、どうかあなたが祝福し、御心にかなった礼拝を捧げることができますように導いてください。重荷を負い癒しを求めて集う私たちに、どうか命の水と御霊の慰めを備えてくださるよう心から祈ります。今日はくしくも日本国憲法が公布された憲法記念日にあたります。そのことをこの礼拝においても私たちが心に銘記し、憲法をふさわしく受け継ぐことができますように祈りを合わせます。67年前、戦争の傷跡のまだ生々しい中から、戦争への反省と平和への祈りに押し出されて、世界にも例を見ない不戦の誓いが織り込まれた新しい憲法を私たちはあなたからいただきました。その中には過去の戦争によって危害を与えた国々と人々に向かって懺悔と許しを請う願い、砕かれた心を持って私たちはこれを受け継いでまいりました。どうかその思いと願い祈りを今新たにし、守り抜いていくことができますよう心から祈ります。過去の戦争を知らない人々が日本では8割を超えている今の時代にあって、これらの人々は自分が手を下していない過去の過ちについて罪の告白を求めることはできないかもしれません。しかし危害を受けた国々やその人々が苦しみ続けていることのある以上は、日本に生まれた者としてその責任を負わねばならないことを思います。どうか私たちを憐れみ、平和憲法を守り、それにふさわしく歩むことが和解につながることを信じ、あなたの取りなしを切に 祈ります。神様、私たちの教会は今16年目の網を共にいたしておりますが、長らくご指導くださった初代の牧師村上博士先生が数ヶ月前にご夫妻で岐阜にお住まいを移されて、寂しさを私ども持ち続けておりました。しかしあなたは私の切なる祈りに応えてくださり、ほどなく新しい主任牧師をこの教会にお迎えすることができるようにしてくださいました。このことを心から感謝申し上げます。どうかお迎えするのにふさわしい心の備えと準備をすることができますよう、私たちを導いてください。また村上先生ご夫妻の上にあなたの豊かな御守りを祈ります。季節の変わり目にあって健康を害しておられる兄弟姉妹の上にあなたの御かれみを祈ります。また差し障りがあってこの礼拝に集うことのできない方々の上にあなたの御慈しみが届きますように、この礼拝にあなたが親しく臨んでくださり、集う私たちがあなたへの信仰をさらに厚くし、それぞれの未来に望みをより確かなものとし、愛の交わりを互いに深み合うことができますように導いてください。これらの拙い感謝と祈り、慕い仰ぐ主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。去る木曜日10月31日は宗教改革記念日でした。私たちのこの教会では同じく先週の日曜日に音楽礼拝を共にして宗教改革を覚え、感謝の礼拝を捧げました。ルターがなぜ10月31日にウィッテンベルグの教会扉に95箇条の意見書を掲げ、これが改革の狼煙になったのか、そのことに関しては本日修法牧師会の中で、触れさせていただきました。それはハロウィンと呼ばれる31日とその翌日、すなわち11月1日に万聖節というお祭りがあって、大勢の人々が教会に来る、この時を見計らってできるだけ多くの人々に95箇条の意見書を見てほしいと、そういう願いからルターは10月30日を選んだものと思われます。プロテスタント教会では必ずしも11月1日を覚えて、捧げる礼拝、それではもはやなくなっていますが、すなわち私たちの教会は例年11月の第二の主日を昇天者記念礼拝として持っています。そのこともこの万聖節と同じつながりを持つのであります。これは来週の日曜日、できるだけ大勢の昇天者を覚えつつ祝福された時を持ちたいと願っております。この1年を限ってみて、私の周囲から多くの友人を身元にお送りしました。もうそういう年だと自覚いたしますが、つまり77歳にして送り出すたびに、次は私の番である、そういう思いを強くしているこの頃です。しかしこの教会に来るとすごく励まされ、心強く思うのは、77歳は若いとは申しませんが、さらに先輩の方々が大勢おられて、しかも格釈として 礼拝に参列しておられるばかりでなく、教会で中心的な働きをしておられることに大変勇気をいただいております。実に感謝すべき交わりです。先ほど申した次は私の番だという言葉は控えなければなりません。教会の交わりは本当に素晴らしいと思います。老いも若きも一つになって礼拝を捧げる、この恵みに今日も改めて感謝を厚くする次第であります。先ほどお読みしたコリントの信徒への手紙2の4章5章は2001年2月8日身元に召された瀬崎富さんの病床でお読みした時の体験を通してさらに忘れがたい聖書の言葉となりました。富さんはその数週間前から相模原市の東海大病院に入院しておられ、私の勤めていた大学に近かったこともあって折に触れて病床訪問をさせていただいたのですが、まあそれは1ヶ月ほど続きましたが、2月に入って容体が悪くなられ、ことに天に召される2日ほど前の6日頃から昏睡状態になりました。私も覚悟してそれから毎日帰宅の際に病床をお尋ねしておりました。8日の日も前の日と同じようにお変わりなく見えたので、まだ大丈夫であると思いながら病床礼拝を長女のマリコさん、次女のマチコさんとご一緒に捧げ始めました。帰り見ると上原教会ではクリスマス出会なので、瀬崎富さんは和服をお召しになりながらピアノを弾いておられました。和服を着てピアノを弾くというのは私はこの瀬崎富さん以外には出会ったことがないのですが、賛美歌にも非常に親しんでおられ、ご出身が北星学園、北海道です。中高をお出になり、そして結婚されておられるんですが、本当に賛美歌に親しんでおられて、伺うたびに賛美歌のリクエストがあったのですが、それもお亡くなりになる1週間ほど前からは言葉が出ないほどになっておられたので、それまで、いただいていたリクエストの中から選ばせていただきました。そのような状態の中でも病床礼拝では時折目を開いてくださったり口元が動くお姿をお見受けしたのですが、2月8日は先ほどのコリントの信徒への手紙を読み始めたところ、ナースステーションから医師と看護師合計お二人が病室に入ってこられたのです。私は読むのを一旦中断したのですが、医師のジョイの先生はどうぞそのままお続けくださいとおっしゃったので読み続けました。5章8節のところ、すなわち私たちは心強い、そして体を離れて主のもとに住むことをむしろ望んでいます、このところから脈拍を伝える電信音がさらに間隔が空いていくのを感じ、再度読むのを中断しました。ところが医師の先生はまたどうぞお続けくださいと言われたので読み終わり、短く礼拝、祈祷を捧げ、電信音が聞こえておりましたので賛美歌の461番 主はあれを愛す、今日教会学校でも歌っておられたこの主はあれを愛すを歌いました。その3節のところへ来ましたら、心音が止まり画像の防線もフラットになったので、再度医師の顔を伺ったらば、先へ進むように促されましたので、これも、4節まで歌いアーメンを斉唱しておりました。そこで医師の方は御臨終ですとおっしゃったんです。病床訪問で昏睡状態の方をお尋ねすることは何回もありますが、何度か体験していたそのことからも分かるのですけれども、耳だけは意識がないように見えますが、きちんと聞いてくださっている、そのことがここでまた事実となりました。須崎富さんはコリント公書5章を聞いておられ、そのクライマックスである体を住処としていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれるものでありたい、そういう聖書の言葉を聞きながら、そして最後の最後、主はあれを愛すの第三節、御国の角を開きて我を招きたまる、勇みて登らん、私たちが一緒にこの声を合わせている中に、富さんは天に登っていかれたと。フラットになったのはこのところでしたので、私はそのように確信いたしています。瀬崎さんを通して私たちは日頃聖書や賛美歌に親しんできたことが、人生の最後を迎えたときにどんなに力になり生かされるかを知ることができました。とりわけ人生で一番大きな出会いや変化、改心、あるいは離別の体験があった際に、その中で聞いた聖書の言葉や賛美歌は深く心に刻まれていて、折に触れ私たちを力づけてくれているように思います。瀬崎さんと最後に伺った本日のコリント公書5章は、私が10歳の時に亡くした妹の葬儀の時に赤岩栄先生がお読みくださった聖句であり、私には忘れることのできない悲しみの中で深い慰めをいただいた箇所であります。葬儀で歌われた賛美歌も忘れられません。最初は賛美歌257番十字架の上に、終わりは154番地を声高く告げ知らせよ、復活の説に歌われる賛美歌でした。10歳の私にはちょっと難しいところがあったのですが、例えば十字架の上にほふられたまいし、こえなく清き御神の子羊、我がため悩みを忍びたまいし、御目上に下にも尊し、二節の最初は同じなんですが、見救いあらずば罪の好みは滅びをいかで免れん、三節は乏しくか弱き我を憐れみ安きを常に賜えやと。難解な賛美歌でしたので、このことを家に帰って母に言いましたら、母はこう答えてくれました。イエス様は十字架につけられて苦しまれたことを思えば、どんなに辛くても苦しいことでも耐えられる、そういうことだよと。納得するのに十分な言葉でした。妹との別れの悲しみも、イエス様の十字架を見上げれば耐え忍ぶことができる、 実際そうして耐えることができたように思います。大人になってこの賛美歌がどれほど深い意味を持っているかも分かったように思います。ヨハン・セバスチャン・バッハはマタイ受難曲の第一曲目で大人の合唱に重ねて少年の合唱団がこの賛美歌を歌っているのです。それは主のご次男を明記する意味で、そしてマタイ受難曲の全体を最初に語り伝える意味で素晴らしい賛美歌であると思いました。賛美歌21には87番にあるのですが、歌詞もメロディーもかなり改変されておりまして、私の心は古い方にどうしてもなびいて今でもいるのでございます。お世話になった友人や元同僚を数多く天に送ったこの年を振り返り、自ら慰めに預かる意味を含めて、皆様とご一緒に改めて本日のテキストに注目したいと思います。パウロがコリントの教会に伝えたかった最も大切な福音といわれるメッセージの内容は復活信仰であります。4章15節以下にその要約が記されています。私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語っています。主イエスを復活させた神が、イエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると、私たちは知っています。パウロが旧約聖書、この私は信じた、それで私は語ったというのは旧約聖書詩編116編の10節からの引用なのですが、復活の出来事は地上に生きている限り信じるという仕方でしか受け入れることのできない内容であることを確かめるためでした。激しい苦しみに襲われているという時も、また不安が募り、人は必ず欺くと思う時も、それを乗り越える力は、私は神を信じるという仕方しか残されていないことを明記させ、死を乗り越えて生きる復活についても、信じるという仕方で、私たちには受け入れる。そのことがここで記されているんです。そしてそのことをさらに分かりやすくするために、内なる人、それから外なる人、また見えるもの、それに対して見えないもの、そして地上の住処、それに対応するのは天にある永遠の住処、さらには体を住処としている自分、そのことと霊をまとった自分、これらの比喩をもって復活に預かる者の地上における二重の姿を説明しようとしています。これらの比喩の中で天から与えられる住処を上に着る、その言葉は私には大変わかりやすく聞こえます。私たちは体の上に何枚か重ね着をしています。それはすべて体が朽ちれば同じく焼かれて消滅するものです。ただ生きているというのはそういうことです。けれども天から与えられる住処を上に着れば、たとえ焼かれて消えるものはなくなったとしても、霊の存在は存続します。目に見えるものによらず、信仰によって生きるとはそういうことです。だからそのことを受け入れ、信ずる私たちは心強い。パウロは 6節と8節でこの心強いが2回繰り返されています。タルセオというギリシャなんです、ギリシャ語なんですが、勇気が出るとか元気になる、そういう意味を持っています。親しい人を亡くしたり、自分もこの世から別れなければならない離別の悲しみは、意気消沈し力をなくすような状態です。臨終の時は至福の時、極まった幸せの時であると言えるのは、外なる人が滅んでも内なる人が天から与えられる住処に迎え入れられることを確信しているからなのであります。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人らを整えても、内なる人は日々新たにされていきます。このことは信仰生活が日々新たにされていくということをも強調しています。毎日がただの繰り返しではありません。上に天から与えられる住処を地上に生きているとき、すでに来ている人は迎える毎日が新しくされていくのです。体は衰え、足腰が弱っていても、霊の存在である内なる人は来る朝ごとに感謝と喜びを新たにするのです。そしていよいよ臨終の時を迎える。その日、その時こそは栄光に輝く凱旋をするのです。私は女子大の教師であった時、チャーズ・シュルツが書いたスヌーピーを授業でよく取り上げました。ここにおられるピアノを弾いてくださる森さんもそのことはご存知であります。ロバート・ショートが書きましたスヌーピーの解説書、スヌーピーたちの聖書の話、これは全員必読の書に挙げております。また私の研究室にはスヌーピー神社があって、愛玩でもう使わなくなった本当に汚れているあのスヌーピーたちのぬいぐるみをですね、持ってきて、ここに飾ってくださいというとたくさん持ってきてくれました。で、私はこれをスヌーピー神社と名付けて、もう来るたびに、奉納をしたのであります。ご存知の通り、作者のシュルツは亡くなる紀元2000年までの50年間新聞市場にピーナッツを書き続けた人でした。売れない時代には教会に支えられ、ルター派の教会のいろいろなパンフレット類に挿絵を入れて、それで収入にしていたのです。売れるようになってからはいくつか教会を建てて寄贈したほど熱心なキリスト者で、物語の随所に聖書のメッセージが裏打ちされています。日本ではスヌーピーのキャラクターグッズは世界で一番売れているそうですが、あまり本そのものは読まれていないように思います。少しやっぱり生活習慣の違いというものがあるかもしれません。そこでさて、本日のテキストを思わせるスキットにはこんなのがあります。チャーリー、あの主人公ですね、妹のサリーが学校に行くためにスクールバスを待っている、その情景が待っててきます。そのところで妹の、サリーが兄のチャーリーにこう答えるんです。お兄ちゃん、天国へ行くときもスクールバスで行くの？まあ可愛らしい問いですね。だいたいこんなことを漫画で書くなんていうこと自体がまず日本人には受け入れられない、そんな感じがするんですけれども、私はグッとくるようなですね、スクールバスで天国に行くのという問いです。 するとチャーリーの答えは、いや、天国へ行くときは金の馬車が天国から迎えに来るのさ。答えるチャーリーの顔は喜びに輝いているのです。そして4コマスキットのその残りはですね、読者が想像を巡らすことができるような、あれこれ天国への向かっていく輝かしい凱旋の様子がそこに書かれている。実に微笑ましい情景です。こんな話題が日常の、しかも一般の新聞紙上で載るということ、書いているシュルツ自身も、また読者たちも、聖書が語る復活信仰に生かされているからではないでしょうか。私たちもそうありたいと思うし、こういうことを日常的に交わせるような、そういう交わりは豊かになると思います。信仰は臨終の場であったり、離別の際に私たちを生かすばかりではありません。先ほどパウロが、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い観難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。そうある通り、人生で迎える幾度かの困難に際しても力を発揮します。一時の軽い困難、そう言っているのは、いずれ訪れる最も重い困難である離別、体の死を意味しているかもしれません。母がイエス様がお受けになった十字架の苦しみに比べれば、どんな苦しみも耐えられる、そう言ってくれた言葉は、妹を亡くした後も本当にその通り、どんな困難をも乗り越える力を私に与えてくれたように思います。聖書には、どん底にあって信仰を持ち希望へと道開かれた人々の歩んだ跡が数多く残されています。ことに旧約聖書に多く残されているように思います。本日ご一緒に読みましたアブラハムによるイサク犠牲物語も、逆境、信仰、希望への足跡をたどることができるように思います。ご存知のように、アブラハムとサラには子宝に恵まれず、100歳にしてやっと与えられたのがイサクでした。それは神によって与えられた、そうとしか言いようのない、まさに望んでもすでに年齢的には無理な状況に与えられた長子であったということです。そのイサクについて神はこう言いました。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。この伝承は大変古い時代のもので、人見悟空の習わしがあった時代に遡る伝承と言われています。そして聖書の時代に、もはやそのような人見悟空の習わしは不要であるということを、このイサク犠牲物語は伝えている、そう考えられています。この物語がそれ以降にまで残されているのは、人見悟空の問題を超え出て、アブラハムとイサクが神に向かう真剣な姿勢を後の時代の人々は学び取っていたからであると思います。ヘブライ人の手紙11章17節は、このエピソードを信仰の模範として捉えています。信仰によってアブラハムは試練を受けたとき、イサクを下げました。つまり約束を受けていた者が一人子を下げようとしたのです。アブラハムは神が人を 死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいました。それは死者の中から返してもらったも同然です。父のアブラハムもまた息子のイサクも神への全く信頼がなければあの状況を耐え忍ぶことはできなかったでありましょう。神は最も良い道へ父と子を導いてくださるに違いないと信じていたからです。デンマークの思想家ゼーレン・キエルケゴールはこのイサク犠牲物語が自分と父親との問題を親子という血のつながりを乗り越えて一人の人間となるための苦悩と信仰の戦いとして捉えて恐れとおののきという書物を1841年に表しています。アブラハムが最愛の息子を捧げ神に捧げるその行いは倫理や道徳では全く理解できないことである。個別の家を捨て普遍的人間に向かって捧げる思いは父親の押し付けでもなく息子の被害者意識でもなく、これがなされるのはただ両者の信仰によって捧げられる場合のみである。肉による衣を脱ぎ捨て神の恵みを上に着ているとき困難は必ず乗り越えることができるということ、その現れで恵みを上に着て生きるということは当初望んでいたことがその通りに実現するかしないかを乗り越えてどのような結果をも神からいただいたもの、そのように心得て受け入れる準備ができていることをも意味しています。イエス・キリストがゲッセマネの園でなされた祈りは信仰の模範でありました。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことでなく御心にかなうことが行われますように。ゲッセマネの祈りをもって私たちも臨終の時を乗り越えて至福に至ることができるように日々信仰の研鑽に励むものでありたいと思います。お祈りいたします。すべてのもののいずるといるとすべ収めておられる主イエスキリストの父なる神様、あなたからいただいた今日一日の命を精一杯生かして宮座に励むことを得させてください。どうか信仰によって心強い歩みができますように、そして終わりの時にもあなたを讃えつつ信仰から信仰へと導いてください。主の名によって祈ります。アーメン。これより賛美歌534番なんですが、これは新しい賛美歌であるかもしれません。実はこの賛美歌はアメリカの憲法制定100周年を記念して作られたウォーレンという、弁護士によって作られた賛美歌です。そして讃えるのは建国の祖父たちですね。ジョージ・ワシントンに始まるそういう人たち合わせて、その働きを受け継ぐ決意を述べて歌われた。ある意味では大変、喜びの祝宴で歌われるような賛美歌ですが、アメリカではこの賛美歌が昇天者記念礼拝としてよく歌われるのです。で、賛美歌の前のですね、第2編の、29番は原曲に大変近くなってたんですが、 今回はですね、その前出だしのところと間に、大変トランペットの麗しい装飾、アメリカはオルガンがありますので、パイプオルガンの中にはトランペットがあるみたいな、パーパパパパパパパパパ、God over fathers who's almighty、 パパパパパッと入ってくるんですね。 A grateful song before thy throne arise、 パパパパパパパッと2節入ってくる。でそれは4節もあるんですが、今回はこの話を森さんに出したら、じゃあチャレンジして、ただオルガンよりもピアノの方がいいっていうので、一節ご一緒に歌う前に今のパーパパパパパパが入る、それから3節から4節の間のところでもう一回、そのちょうど私たち一呼吸を置きますね、あそこにパッパパパ今のパッパが入ります。それ以外はこの賛美歌の通りにいたします。ではご一緒に534番歌いましょう。
Soccer